ヘブル人への手紙第10章。一体律法は来たるべき良いことの影を宿すに過ぎず、そのものの真の形を備えているものではないから、年ごとに引き続き捧げられる同じような生贄によっても、見舞いに近づいてくる者たちを全うすることはできないのである。もしできたとすれば、儀式に携わる者たちは、一度清められた以上、もはや罪の自覚がなくなるのであるから、捧げ物をすることがやんだはずではあるまいか。しかし実際は年ごとに生贄によって罪の思い出が蘇ってくるのである。なぜなら、お牛やヤギなどの血は罪を除き去ることができないからである。それだからキリストがこの世に来られた時、次のように言われた。あなたは生贄や捧げ物を望まれないで、私のために体を備えてくださった。あなたは犯罪や財産を好まれなかった。その時私は言った。神よ、私につき、巻物の書物に書いてある通り、身を身旨を行うために参りました。ここで初めに、あなたは生贄と捧げ物と、犯罪と財産と、すなわち律法に従って捧げられるものを望まず、好まれもしなかったとあり、次に見よ、私は身旨を行うために参りましたとある。すなわち彼は、後のものを立てるために、初めのものを廃止されたのである。この身旨に基づき、ただ一度イエス・キリストの体が捧げられたことによって、私たちは清められたのである。こうしてすべての祭司は、立って日ごとに儀式を行い、たびたび同じような生贄を捧げるが、それらは決して罪を除き去ることはできない。しかるにキリストは多くの罪のために一つの永遠の生贄を捧げた後、神の右に座し、それから敵をその足台とする時まで待っておられる。彼は一つの捧げ物によって清められた者たちを永遠に全うされたのである。聖霊もまた私たちに証しをして、私がそれらの日の後、彼らに対して立てようとする契約はこれである、と主が言われる。私の律法を彼らの心に与え、彼らの思いのうちに書きつけよう、と言い、さらにもはや彼らの罪と彼らの不法等を思い出すことはしない、と述べている。これらのことに対する許しがある以上、罪のための捧げ物はもはやあり得ない。兄弟たちよ、こういうわけで、私たちはイエスの血によって、はばかることなく聖所に入ることができ、彼の肉体なる幕を通り、私たちのために開いてくださった新しい生きた道を通って入っていくことができるのであり、さらに神の家を治める大いなる祭司があるのだから、心はすすがれて良心の咎めを去り、体は清い水で洗われ、真心をもって信仰の確信に満たされつつ、見舞いに近づこうではないか。また約束をしてくださったのは忠実な方であるから、私たちの告白する望みを動くことなくしっかりと持ち続け、愛と善行とを励むように互いに努め、ある人たちがいつもしているように集会をやめることはしないで互いに励まし、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではないか。もし私たちが真理の知識を受けた後にもなお、ことさらに罪を犯し続けるなら、罪のための生贄はもはやありえない。ただ、裁きと逆らう者たちを焼き尽くす激しい人を恐れつつ待つことだけがある。モーセの律法を無視する者が、憐れみを受けることなしに、二三の人の証言に基づいて死刑に処せられるとすれば、神の子を踏みつけ、自分が清められた契約の血を汚れた者とし、さらに恵みの御霊を、侮る者はどんなにか重い刑罰に値することであろう。復讐は私のすることである。私自身が報復すると言われ、また主はその民を裁かれると言われた方を私たちは知っている。生ける神の御手の内に落ちるのは恐ろしいことである。あなた方は光に照らされた後、苦しい大きな戦いによく耐えた初めの頃のことを思い出してほしい。そしられ、苦しめられて、見せ物にされたこともあれば、このような目にあった人々の仲間にされたこともあった。 さらに獄に入れられた人々を思いやり、またもっと勝った永遠の宝を持っていることを知って、自分の財産が奪われても喜んでそれを忍んだ。だからあなた方は自分の持っている確信を放棄してはいけない。その確信には大きな報いが伴っているのである。神の御旨を行って約束のものを受けるため、あなた方に必要なのは忍耐である。もうしばらくすれば、来たるべき方がお見えになる。遅くなることはない。我が義人は信仰によって生きる。もし信仰を捨てるなら、私の魂はこれを喜ばない。しかし私たちは信仰を捨てて滅びるものではなく、信仰に立って命を得るものである。